こんにちは、エニアグラム講師の中山由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね、叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日は、距離よりもね愛が勝つ、賢い妻の単身赴任攻略法っていうのをねお伝えしていきたいなと思います。我が家は、ね、実は別に単身赴任を望んでなかったから海外についていったのに単身赴任になってしまっている現在ですが、まあそのためね、急な展開でね私も、そんなはずないなかったはずなのにみたいな動揺してますけどまあそんな中で得た知識っていうのをね皆様にシェアしていきたいなと思います。で一つ目、ね、攻略法一つ目っていうところでやっぱり連絡の頻度大事ですっていうところで、連絡の頻度をね、増やしていきましょうというところで、その一緒にいる時以上に連絡をするっていうところですね。で、私がやっているのは基本的には例えば子供がね、テスト100点取ったとかなんかそういうのってやっぱり夫にも伝えたいですよね。で、そういうところを写真撮って送ったりすると、あの子供のことをね、褒めてくれたりします。100点じゃなくてね、悪い点数でも送ってもいいとは思うんですけど、基本的にやっぱりポジティブなメッセージの方がいいかなっていう感じてます。だって子供たちの、そのなんていうかな、パパといない間のそのなんていうかな関係性はやっぱり良好に保ちたいじゃないですか。だからパパ、あ、ついついねパパを叱り役にしてしまうことはあるんですけど、でもできるだけパパがその子供の笑顔の存在になるっていうのは心がけてるかもしれませんね。なので、あのパパに褒めてほしいことの方しか言ってないかもしれないですね。で、あとは日常のあれこれ、それこそ誕生日、子供の誕生日がねこの間ありました。でパパとはね、一応パパが帰ってきてくれた時に誕生日のお祝いをしたんですけど、でも当日のお祝いはできないじゃないですか。なのでそこで、子供たちの写真撮ってお祝いしましたみたいな、お祝いしたよって、パパがいればもっとよかったなみたいな一言つけるっていう感じですかね。でいつもなんていうかな、置き去りにしないっていうか、そういうこう大事な出来事っていうのはあのパパが離れていても共有できるようにしてますね。あと夫はテレビ電話が好きでね、テレビ電話よくしてきますので、まあ、テレビ電話でね顔を見せたりするようなところも意識してますね。あとはね、何してるかな、パパがいないと困った事件じゃないですけど、そういうのも伝えておくといいかもしれないですね。なのでパパがいないと温泉にも行けないとか、なんかうちは息子がいますんでね、まあ、日本だと、まあ、温泉がありますけど、インドネシアに温泉がないからあんまりそういう場面はないんですけど、あ、プールね、プールとかも子供を今男の子を更衣室に一緒に連れてけないじゃないですか、ある程度大きくなると。そういう時にやっぱりパパがいないとすごい困るんだみたいな方は伝えますね。そうすると自分の必要性、そういうのを伝える機会になってるんじゃないかなと思ってますんで、そういうのは伝えてます。では2つ目、やっぱり帰ってきた時の奥様の対応っていうのはとても大事じゃないかなと思います。で、帰ってきた時にやっぱり帰ってきてよかったなって思える環境にしないと単身赴任も嫌になっちゃいますよね。あれ、なんか一人の方が楽じゃんってなってしまいますので、帰ってきていかにこうね、妻がいる、子供たちがいるって幸せなんだって感じさせるのがポイントになっていきますっていうところで、基本的にはね、まあ、子供たちも今予定があったりするので、そういうのはね、パパが急に帰ってくるって言った時に子供たちの予定をどうにかこうにかできるわけじゃないからあれなんですけど、まあ、だから1日ぐらいはやっぱり家族で過ごせる時間っていうのは確保したいなって思いますね。なので、まあ、ご飯食べに行くだけでもいいですし、そういうのもいいと思いますし、なんかこう家族の時間、来たのに家族と時間全くなかったっていうのはやっぱり、夫はタイプ6っていうね、家族思いのタイプになりますので、やっぱり家族との時間、一緒に過ごす時間も大事に思ってくれています。なのでそれを尊重するといいますか、なんか家族で出かけるっていうのも、ただしやっぱりちょっと長女とか 事情が時々ついていかないっていうこともあったりしますけど、まあでも比較的、まあパパが帰ってくるのがもう今稀になってますので、まあ以前よりは一緒に行こうっていう感じは出てきてるかなと思います。で、あとはもう夫は夫でね、付き合いがあったりします。ここに帰ってきたのに、この間魚釣りに行って家族置いてたんですけど、昔だったらそういうことすると、なんかずっとネチネチ言ってました。ネチネチ。なんで家族との時間少ないのにそこ行くわけ？みたいな感じで言ってたんですけど、今は行ってらっしゃいっていう感じで、そういう、なんていうかな。やっぱり、家族も大事にするタイプだけど、友情も大事にするっていうか、会社のね、人間関係も大事にするタイプになってきますので、やっぱりそういうのも大事にしたい。じゃあ、やっぱりそういう機会を強制させるわけにいかないので、まあ、夫の一人時間っていうのも大事にしてあげるようにしてますね。あとは、マッサージします。マッサージ。それは、一緒にたくさんいた時の方が、やっぱり頻度は減るんですけど、帰ってくるたびにマッサージはしますね。足揉みは楽なので、足揉みは結構毎回のようにするようにしてますね。で、帰ってきてマッサージしてあげるって、すごく喜んでくれます。そんな奥さんいないよねってすごいぼやくので、だからこれは多分ね、奥さんとしては高ポイントになるんじゃないかなっていうところで。しかも夫は忙しくてね、マッサージとか行けなかったりしたみたいで、で、そうなるとやっぱりスキンシップっていうのはすごく大事かなと思います。で、あと、やっぱりこうね、一人の時にできないこと、単身赴任でできないこと、やっぱスキンシップっていうところでは、やっぱりそれは、テレビ電話ではできない行為なので、やっぱり帰ってきたらスキンシップっていうのはすごく大事にしますかね。それ子供たちともですけど、やっぱり触れ合うっていうか、ちょっとしたことでね、触れ合うっていうのは大事じゃないかなと思います。だからいつも以上に、単身赴任になってから多分いつも以上に触れ合ってるかもしれないですね。というのはとても大事にしていますね。で、あとは、まあ、三つ目としては、やっぱりご飯ですかね、ご飯。やっぱりね、ご飯を、しかも単身赴任することによって、まあ自分で作ったり、外食したりするんですけど、まあマレーシアに行ってから自分で作るっていうのが増えました、夫がね。そうなると、なんかご飯を作ってもらえることへのありがたさっていうのがあるみたいで、だからできるだけなんか一人暮らしでは食べてないような料理を意識しますかね。だから、一人暮らしとかだったら多分一品料理とかになるじゃないですか。だから普通に味噌汁とご飯と魚とか、そういうなんかこう、そんなに手間のかかった料理は基本的には作れないんですけど、なんかシンプルなものしか作ってないんですけど、なんか何品か用意するみたいなのはしてるかもしれないですね。で、やっぱり外食も行くんですけど、まあ外食は普段行ってるから、できるだけ単身赴任で帰ってきた時はご飯作るのは意識してますけど、でも夫が忙しくって、会社に引っ張りだこで飲み会が多かった時はつい愚痴っぽくなったこともありましたけど、基本的にやっぱりそういうなんか、帰ってきた時こそ、旦那さんが喜ぶようなご飯っていうのを意識しましたかね。なので、単身赴任って、こうやって海外でね、単身赴任するのも稀だとは思いますけど、そこの関係性をいかに整えていくかによって、単身赴任中でも浮気されずに、すごくこう、良好な関係って築けるんじゃないかなと思っています。やっぱり寂しさっていうところで浮気に走っちゃう人も多いと思うので、やっぱりテレビ電話って今とっても便利な時代ですしね。やっぱりそういう電話で接触回数を増やしたり、やっぱりまめな連絡、特にやっぱり嬉しいエピソードっていうのも大事だなと思います。で、あとはパパがいない中でもパパの話するっていう感じですかね。家の中で、パパがいたらよかったねとか、子供たちにもなんかこう、ママがパパに会いたいなって言ったりを言ってます。そうすると、子供たちにとってもパパっていう存在が、やっぱり片隅に残るんですよね。そういうのは工夫しているかなと思います。なので、今回はちょっとエニアグラムが入ってません。あ、ちょっと入ってるか。夫のタイプっていうところでは入ってますけど、やっぱりご主人のタイプを知っておくっていうのはすごく大事なことで、やっぱり自分にとって大事なものと相手にとって大事なものって異なるんですよね。で、夫にとってやっぱり信頼とか家族との絆を深めるっていうのはタイプ6にとってはとっても大事なんですよね。なので、そういうのを知っておくと、やっぱりそういうのを大事に、それを求めているんですよね。 大事にするってことは、なんかそれを与えるっていう感じでしょうかね。だから夫のこと信頼してるよって伝えると、すごい夫の、なんていうかな、無意識下の欲求は満たされますので、すごく安心できるかなっていうところです。で、私の場合は逆に、なんていうかな、なんだろうな、頑張ってるねって言われるの好きかもしれないですね。やっぱり頑張り屋さんで頑張ってしまって、自分をより良くしたいっていう思いを持ってますので、なんか、ママはいつも頑張ってるねって褒めてもらえるのが、結構自分の中ですごく満たされるワードかもしれません。だからそれぞれ夫と自分とその満たされるワードっていうのを知っておくと、まあ、それを意識的にね、声かけてあげることによって、夫婦仲はね、円満になっていくと思いますので、ぜひね、遠距離恋愛の方もね、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。では今日はご視聴くださりありがとうございました。